イドバ
タ
シネマ。
こんにちは。
こんにちは。
始まりました井戸端シネマへようこそ。このチャンネルは2人のドキュメンタリー映画監督
村上弘康と
土屋十勝による映画について勝手におしゃべりしていく番組です。今回は第134号放送です。ジャック・ドゥーミー監督のロシュフォールの恋人たちについて語ってまいります。この番組は近作格作関係なくですね、スクリーンだけではなく配信や DVD ソフトなんでも見れる、今すぐにでも見れる古今東西の傑作名作について語ってまいります。
今回もジャック・ドゥーミー監督のロシュフォールの恋人たちを取り上げるんですけど、うん、
はい、
このドゥーミー監督にはですね、うん、やっぱり切っても切れないコンビがいるんですね。でそれがこの映画の音楽を担当しているミシェル・ルグランなんですけど、
う
ん、映画史上には映画監督とこの、その映画に音楽をつけてくれる音楽家のすごいこうもうコンビっていうのがいますよね。切っても切れないようなコンビ、うん、例えば、うん、フェデリコ・フェリーニとニーノ・ロータとかですね、うん、黒澤明と早坂文夫とか、うん、あとスピルバーグとジョン・ウィリアムスとかですね、もう映画監督自体がなんていうんですかね、本当に創作のなんか共同パートナーじゃないけど、うん、そのぐらい特にね黒澤明なんかすごく早坂文夫をこう精神的な支柱にしてたのがあったりしてですね、フェリーニなんかもそうですよね、うん、ニノロータが途中でフェリーニより早く亡くなるんですけど、そうするとフェリーニの映画もねガクンとちょっとねなんて言うんでしょうかね、そういう生き生きとしたものがなくなったりしてですね、うん、やっぱりね映画とやっぱり音楽ってそれぞれ、映画は映画監督が映像部分音響部分は作りますけど、はい、音楽は基本的には音楽家に任せますよね、自分で音楽やる人もいますけど
中には ね、ただどちらも時間芸術っていうのが共通項でありますかね。
そうそうそう、でね、
う
ん、その映画に音楽をつけることっていうのは何かっていうと、ある意味このシーンはどういうシーンかとか、この映画はどういう映画かっていうのをその音楽家が解釈して、それでそれによってそれにふさわしい音楽をつけていくってことじゃないですか、ということは音楽家って映画の最初の観客っていうか映画を最初に解釈する人なんですよね。
とても大事な役割
だよね。そうなんです。その解釈によってさらに映画に、音楽というもう一つね別の芸術様式が重なってさらに映画が高まっていくということで、ものすごくだからやっぱり音楽って映画にすごく非常に重要な要素の一つではあると思うんですね、それで、そういった映画史上の、映画監督音楽家のコンビの中でも、最も成功したというか最も素晴らしい成果を上げた2人が今日お話しするジャック・ドゥーミーとルグラン、そしてこの2人の代表作がですね、今回取り上げるロシュフォールの恋人たち、そしてその前作になるシェルブールの雨傘ということになると思います。それで、この映画ね、ちょっとロシュフォールの恋人たちもいろいろ込み入った映画なんで、早くちょっと映画の内容に入りたいんでいろいろ監督の経歴とかドゥーミーの経歴、ルグランの経歴とかちょっと省きますけど、
そうですか、
ただ僕ちょっとルグランに関してちょっと一言だけ個人的に言いたいことがあって、
個人的に言いたいこと、
この人確か2019年に亡くなったんですけど、その、数ヶ月前半年ぐらい前かな、日本に来たんですよ、ライブで亡くなる
来日公演があったということですか。そうそうそう、
ブルーノートでやったんですけど、僕も駆けつけてですね、そのルグランのライブ 見に行ったんですよ。そしたらもうね、もちろん彼はピアノでいろいろ演奏する、もともとジャズの人なんですね、ジャズから映画音楽とかいろんな音楽、オーケストラとかやるようになった人で、根本はジャズで、だからピアノでジャズの演奏したり、あと自分 の今まで作曲した数々の映画音楽の名曲も、いっぱい披露してくれたんですけど、なんか、演奏見てるとね、もう年80代でしたから、多分ね手が乾燥するのかどうか分かんないんだけど、演奏中にね指をペロペロペロペロ舐めるんですよ。でペロペロペロペロ舐めながらこうやって鍵盤をねつまびいていく姿見てね、ものすごく僕感動してねなんかほら大工さんがさ木切るときに水を含んで霧吹きみたいにプーってなんかこうノコギリとかにかけるじゃないですか、ああいうなんか職人まさにマエストロっていう感じで、ものすごく感動したのを覚えて、ちょっとこれだけ言いたかったんですけど、
ペロペロ
ちゃん、ペロペロ、この人でもね、そのアメリカだったかな、フランス本国だったか忘れましたけど、亡くなる1ヶ月ぐらいまでコンサートしてたんですよ、ホールでオーケストラと一緒に、
最後まで、
最後まで
ミュージシャンだったのか、
素晴らしい、
すごいね、
人でした、はい、で一方の肝心の監督のドゥーミーの方なんですけど、 この人はまあ、このフランス人ですね、共にフランス人です、まあ、この映画もフランス映画なんですけど、うん、ジャック・ドゥーミっていうのは、まあ、そもそもナントっていう港町が、この映画ジャック・ドゥーミってね、必ずデビュー作のローラっていう映画でもナントっていうが舞台なんですけど、これは彼が生まれ育った、まあ、生まれは違うんだけど、うん、育った町がナントって港町なんですね。ほうほうほう。そして彼の映画は、このロシフォールの恋人たちのロシフォールも、うん、シェルブールの雨傘のシェルブールも港町、
どちらも港町ですね。
そうなんです。で、うん、港町っていうのは彼の原風景原体験になっていて、うん、で港町って何かっていうと、いろんな人が行き交うところでしょ。
人も集まって
くるね、うん、人が集まってきて、うん、旅立ったり旅から帰ってきたり、うん、すれ違ったり出会ったりっていう、うん、そういう場所で、まさになんか人生の象徴のような場所で、だからドゥーミの映画も人々の出会いとかすれ違いとか再会とか別れっていうのを描く映画が多いんですね、うんはいうん、そして この人はね、面白いのはね、ジャック・ドゥーミってアニメのポール・グリモーっていう監督の助手をやってたんです。
アニメーション
アニメーションをやってた、はあ、このポール・グリモーっていう人はどういう人かっていうと、うん今は王と鳥っていう名前にねちょっと変えられたんですけど、昔ね、うん、ヤブニラミの暴君っていうアニメーション映画があって、でこれ50年代の映画なんだけど、これは高畑勲はこの映画見て、アニメってこんなことができるなら僕はアニメ界に進むって言って、あ
影響を
与えた、まあ、名作なんですけど、 その助手をしてたんですよね、だからなんかこの人はそのアニメのそういうなんていうのかな、色彩感覚とかリズム感覚みたいなのをジャック・ドゥーミってこうやっぱり原体験として持っていて、彼の映画ってやっぱりすごくアニメーションではもちろんないんだけど、
色が
やっぱりそうなんですよ、独特の色彩感覚とかあと動きの感覚を持ってますよね。でこれが今回のロシフォールのようなミュージカルを作るときにものすごくなんていうのこう生きているというか、彼の才能がすごく花開いてるなというふうに思いました。で今言ったですね、彼の長編デビュー作のその南東を舞台にしたローラっていう、
ローラ、
うん、でこれも本当は彼はミュージカルとして作りたかったらしいんです。ジャック・ドゥーミってミュージカルが大好きでミュージカルに憧れてたんですね。でも予算がなくてできなかった、うんうん、でもこの時に音楽を頼んだのが、ミシェル・ルグランなんです。
あもうこの時1作目から
長編デビュー作からもう2人コラボしてるんですよね。そしてこのコンビの出世作といえば、うん、なんといってもですね、シェルブールの雨傘ですよね、うんはい、ここでドゥーミはカトリーヌ・ドヌーブとも出会いますね。でこのシェルブールの雨傘っていうのはちょっとこれ珍しい映画だよね。
僕は全然この監督知らなくてです、今回の、このポッドキャストのために初めて見たんですけど、2作ともね、うんうん、ずっと歌ってるじゃんって、はい、なんだ
これね、セリフが全部歌なんです。
そうだよ、ね、
ミュージカルって普通の芝居があって、うん、で途中でこう歌ったり踊ったりするんですけど、ねこのシェルブールの雨傘は踊るシーンはないんですよ、うん、普通のドラマなんだけどセリフが全て歌なんです。
全編歌ってるからな。
これはちょっと映画史上ちょっと珍しいというか、この他にほぼないような。
ないですか。
まあ、ジャック・ドゥーミー後年で同じスタイルで映画撮ったり、うん、別の映画撮ったりするんだけど、はいまあ、この当時はこれはびっくりしましたね、みんな。まあ、ミュージカルとでもないかといってオペラでもない、うん、何なんだろうっていう全部歌なんですよ、セリフが。
独自な世界観で作られてるってことで、
ですかね。だからほとんどこの映画見てるとずっと音楽が鳴ってて誰かも歌ってるわけですよ、うん、で普通そうなると飽きるでしょ、普通飽きるし
ちょっと疲れるかも、
疲れるじゃないですか、ねうん、ところがこの映画どんどんどんどん、まあ、ドラマのねがいろんなドラマチックな展開もあるってこともあるんだけど、うんうん全くこうなんていうの観客をこうの心を掴んで離さない。でそれは何かっていうとやっぱりミシェル・ルグランの音楽の力ですよね、うん、この音楽が良くなければちょっと見てられないし聞いてられないっていう感じになるかもしれませんよね。
あと歌もまあいいっていうんですかね、なんかメロディーも美しいなと思ったし、
そうそうそう、うん、ただねやっぱりこれ全員ずっと歌うでしょ俳優が、うん、だからちゃんと歌える人じゃないとダメな、
そうですよね、みんな歌うまいんだと思っちゃって、
実は全員吹き替えなんです。
あそうなんです、
歌ってる人と演技してる人は別の人になってる。
じゃ声が全然違うって
こと、まあ、似てる人を選んだんだろうけどイメージが合う人。だからねまずこの映画は、まあ、先にちょっとシェルブールの雨傘の話だけちょっとすると、うんまあ、そうやって音楽主体で使わなきゃいけないから、うん、最初に全部セリフを歌にして、うん、歌を録音したら
そこから始めないとできないよね。
でその録音の時に、うん、それを まあ、吹き替えで口パクで映画の中で歌う、うん、演じる俳優を呼んで、うん、
録音時に
呼んで、その人が歌いやすいようにまず歌ったらしいんですね、吹き替えの歌手が。
は
あ
は
あ、あなたこういう風に歌えるっていうのを確認しながら歌って、でさらに撮影現場に今度逆に吹き替えた歌手の人たちを呼んで、どうしても現場でほらあの自分のペースここどう
合わない
時は実際に歌った人のアドバイスを聞いたり、今こうやって歌うのよっていうのを教えてもらいながら作った。相当だから音楽的に手間を暇をかけてですね、作った。
アニメーションのキャリアもあったからならではなんでしょうかね。
そうかも、まあ、アニメーションも先に音取ったりプレスコって言ってね、あのセリフから取ったりして、それに絵を合わせるってい
う
の
もあるしね、そうなのか、
そういう発想が確かに あるかもしれないですよね。
不思議な作り方だよな。
でさらにね、このシェルブールの天笠は、うん、それだけじゃなくて、面白いのはその音楽だけが美しいんじゃなくて、うん、ビジュアルもすごいでしょ、この作品。
色使いとかね、あの小物のすべて色とか、
この、ね、傘の色とかね、セットとか小道具とか衣装の色が非常にきらびやかで、うん、この映画ね、話はね、はっきり言ってあの昼メロみたいな通俗的な話なんです、うん、正直言って、うん、まあ、戦争によって切り、まあ、これを通俗的と怒られそうですけど戦争
によって離れ離れになっち
ゃうね、引き裂かれてしまう若いカップルの話なんで、うん、どこにでもあるような物語なんだけど、でもそれを全然新しい若い、まあ、新しいね、このヌーベルバーグ以降の、うん、フランスの新しい映画にしたのはルグランの音楽と歌とですね、この色彩感覚なんですね。でこので、これね、美術監督をしているのが、ね、ベルナール・エヴァンという人なんですけど、うん、まあ、この人もドゥーミを支えるね、ルグランとともにドゥーミ映画を支える非常に重要な、うん、人なんですけど、この映画ね、シェルブールの天笠すごいのは、うん、その天笠っていうぐらいだから、主人公のが働いているのはお母さんが経営する傘屋さんのインテリアがすごいでしょ、うん、
美しい。
具体的に言うと壁紙がすごいんです。
壁紙
か。でその親がこの二人親子が住んでるアパートの壁紙もすごいの、うん、すんごいきらびやかなんですよ。でこれは実はね、このドゥーミと美術監督のベルナール・エヴァンが凝りに凝って特注で作らせたそうですよ、
壁紙を。
この映画実はね、壁紙を見る映画、ルグランの音楽を聴きながら壁紙を見る映画が実はシェルブールの天笠なんです。そのぐらい壁紙に凝ったデザイン、色彩を施して、だからビジュアル面でもやっぱりこうなんていうの、どんどん引きつけられる映画で、はい、ものすごくやっぱりこの当時この映画、
いや正直話よりもその絵と音にね、グッときますよね、
圧倒的ですよね。だからこの映画ね、やっぱり公開された時もちろんヒットしたし、まあ、この映画で主役のね、カトリーヌ・ドヌーブがものすごく可愛くて美しいでしょ、うん、で彼女の出世作にもなったし、うん、まあ、このシェルブール自体はカンヌ映画祭のパルムドールも受賞したんですよ。
そうなん
ですね、だからすごい高く評価を得ました、はい。そしてその高い評価を得て、ようやくジャック・ドゥーミーが予算もついて、自分の思い通りにさあ映画を作るぞとなったのが、この今回取り上げるロシュフォールの恋人たちということなんですね、はい。それでまあ、ジャック・ドゥーミーはもうさっきも言ったけど、ミュージカルが大好き、50年代のハリウッドのああいうきらびやかなミュージカルに憧れていて、それをフランスの、自分が住んでるフランスの様式でやってみたい、しかも自分にはミシェル・ルグランという強い味方がいるんで、もう音楽に関してはもう安心してできるんで、思いっきりフランスを舞台に、しかも港町を舞台にですね、ミュージカルを作りたいって、
こうやりたいことを全部やるって感じかな。
でその港町も最初はなかなか決まんなかったらしいんですね。いろんなところをロケハンして、ようやく見つけたのがロシュフォールという町なんですけど、これ実はですね、軍港なんですよ、軍隊が駐留してるんですね、フランスの。でその軍隊がいるから、町がなんか すごく整然ときっちりされてたらしくて、でその町並みがすごくね、金星が取れた町並みが、これは映画にしたら絵になるぞっていうふうに直感して、ロシュフォールを舞台にして、でロシュフォールなんも、映画はチェルブールの天笠の監督が我が町を
撮ってくれると
舞台でくれって言って、町が全面協力して、それによってですね、ジャック・ドゥーミーは舞台になるね、町にある中央広場、大きい広場があるんですけど、とかその映画の舞台になる通りですね、ストリートの建物を全部自分のイメージカラーに塗り替えたんです、
はい、塗り替えるって あの洗ったら落ちるんじゃなくて本当にもう
本当に塗り替えた、全部塗り替えた。でシェルブールの雨傘は、はい、どっちかというと原色とか派手な色使いだったんだけど、うん、
目にちょっと飛び込んでくる色ですよね、
う
ん、
あのマチスの絵みたいなね、うん、あのそういうフォービズムみたいな、うん、あの色彩だったんだけど、今度ロシュフォールはですね、今度はそれとは対照的に全体をパステルカラーですね、うん、白とかあのブルーとかピンクとか黄色みたいな淡いあの色彩にして街を全部塗り替えて、うん、映画見てるとさ、あの街にある消火栓までピンクになってたりしてね、徹底的に
そこまでやるのか
自分のイメージ通りに作って、うん、それで舞台になるこう広場の真ん中に、うん、さらにこの映画の主役たちが集まるあのカフェを建てて、これガラス張りの店なんだよね、うん、全部外が丸見えになるガラス張りの店を建てて、でそこをメインの会場にして、そこにこういろんな人が出入りするって、そこでドラマが生まれるっていう作品を放送したんですね。でさらにこれミュージカルなんで、やっぱりあのもちろん当たり前だけど歌だけじゃなくて踊りがあるじゃないですか、うん、ダンス、はい、でその当時あのフランスってあんまりそういうなんていうのこういうミュージカルって、うん、そういうモダンダンスとかミュージカルの歴史ってあんまり、まあ、レビューとかね、なんていうの、うん、フレンチカンカンみたいなとか、うん、そういうのあるんだけど、例えばアメリカ式のそういう、うん、あのミュージカルのなんか素地ってあんまりなくてですね、国内じゃなくてイギリスからそういうダンサーたちとか振付師を呼んで、
予算があるから、
そうなんです、予算があるから、うん、あの振付ダンスを頼んだ、うん、そしてこの映画の、まあ、主役の一人というか二人なんですけど、あの双子の姉妹が出てくるんですけど、はい、このキャスティングはですね、最初当時もう大人気のブリジット・バルドーとですね、うん、あとジュラルディン・チャプリンって、これチャプリンの娘なんですけど、この二人を実は想定していたんですけど、
似てるんですか？
似てないんです。
あ、似てない。
これはね、初めから似てない、あの二卵性の似てない双子の設定だったんです。双子といっても、うんうん、そうキャスティングしたんですけど、うん、あのやっぱりなかなかちょっとスケジュールが合わなくて、はい、じゃあ、うん、シェルブールの雨傘で大人気が出たカトリーヌ・ドーヌーヴをもう一度抜擢しようと、うん、で運のいいことに、うん、カトリーヌ・ドーヌーヴのお姉さんも実は女優だったんですよ。でこれが、うん、あの双子の姉を演じるフランソワーズ・ドルレアックっていう、はい、フランソワーズ・ドルレアックっていう女優なんですけど、この本当に実際の双子じゃないけど、うん、姉妹が双子役を演じたっていうことで、この映画すごく、うん、あのまたあのなんていうの、話題にもなるし、うん、なんか味わい深くもなるし、ちょっとリアリティが出ますよね、うん、双子あの兄弟の姉妹の息のあった、うん、ただこれね、残念なことにね、この、あのお姉さんを演じたフランソワーズ・ドルレアックはですね、この映画 あの完成後ですね、ちょっと数ヶ月後にですね、交通事故で亡くなっちゃうんですよね。
これは悲しい。
25歳の若さで亡くなっ
ちゃう。25歳若いな。
そういう意味ではこのね、うん、映画史上最も美しい姉妹って言われた、うん、フランソワーズ・ドルレアックとカトリーヌ・ドーヌーヴの本当にこう美しい姿がこう、うん、刻まれた作品でもあるというふうに言えるんですね。
ロシュフォールの恋人たちその2に続きます。